ラジオ確定申告 from オタク会計士チャンネル。おはようございます。公認会計士税理士の山田真也です。さて、この番組はサオダケアはなぜ潰れないのかの著者でもあるチャンネル登録者数50万人超えの会計士 YouTuber が初心者向けに確定申告の得する情報やややこしい部分を解説する確定申告特化型番組でございます。というわけで、いきなり始まったラジオ確定申告なんですけども、この番組もう終わります。言い方ちょっとまずいんですけど、3月末までのですね、期間限定番組として毎回ですね、テーマを決めて確定申告のお話をさせていただこうと思っております。ですので短い間ですがお付き合いいただけますと大変嬉しいです。ちなみに今回はですね、確定申告のおさらいというテーマでお話しさせていただきます。確定申告って税務署とかのね、セミナーとかありますけど、皆さんですね、ちゃんと習ってる方ってすごい少ないんですよね。もちろんね、義務教育でもね、教わらないですしね。なので非常に自己流の方が多いと。で、私もう税理士10年以上やってるんですけども、一般の方の確定申告って見る機会あるんですけど、9割方どっか間違ってるんですよね。で、こんなこと言うと、いやいや、そんなわけないと。毎回ちゃんと税務署に提出して受理されてると。だから間違ってるわけないっていう方もね、いらっしゃると思いますが、税務署が受理するのは当たり前なんですよ。じゃあ、税務署がちゃんと全員分チェックしてるかというと、そんなことはないです。当然ね、短期間で2000万人以上の方が確定申告するわけなんで、まあ一つチェックできないですよね。で、多少のミスならね、税務署側も当然気づいてもスルーするわけですし、たとえね、間違いが見つかったとしても、税務署がですね、全部が全部直すわけではないですし、ぶっちゃけですね、納税者不利といって、納税者側が損してる場合とかですね、税務署がわざわざ親切心で教えてあげるかっていうと、それは結構少ないんじゃないかなっていうふうに現場の人間としては思ってます。で、もうちょっとね、意地悪なケースですと、例えば結構大きな間違いがありますと。じゃあ、それを税務署が気づいたとして、すぐね、納税者に伝えるかというと、そんなこともなくて、3年間泳がせて、で、税務調査ですよって言って、過去3年分チェックして、3年分の追徴課税を一気に取る、といったこともあったりします。というわけで、この番組では、すでにね、確定申告をやっている方もですね、もう一回一からちゃんと学び直しませんかと。で、これから確定申告する方にとっては、あ、こういう世界なんだというのをですね、知ってもらうためにこの番組立ち上げております。で、すでにお気づきかもしれませんが、この番組ですね、国とか税務署とか、あと税理士会からお金をもらってやってるわけではございません。ですので、私山田真也が自由に話をさせていただこうかなと思っております。ですのでね、ある税理士の本音だら漏れの番組だとご理解いただけると助かります。で、ここでね、簡単に自己紹介をさせていただきますと、今はですね、東京の渋谷で芸能文化税理士法人というですね、エンタメ業界専門の会計事務所をやっております。ですが、もともとですね、神戸市の灘区の生まれでございまして、神戸高校を出て大阪大学の文学部を卒業しております。ですから、学生時代僕めちゃめちゃラジオ関西聞いてました。なので、ラジオ関西で短い期間ではありますが番組が持てるっていうのがもう死ぬほど嬉しいです。で、大学の在学中からですね、加古川の方で塾講師をやっていた関係もあって、大学卒業後は東進ハイスクールというところに勤務するんですけれども、そこをすぐに辞めてしまって、で、一回ニート経験を経て、で、会計士受験を頑張って会計士に受かって、その後ですね、女子大生会計士の受験簿という小説とか、サオダケはなぜ潰れないのかという本がですね、大ベストセラーになったおかげで多少メディアにも出るようになったんですが、そこからですね、本も売れなくなって、メディアからも呼ばれなくなって、どうしようかなっていう時に YouTube の方を始めまして、で、その YouTube がおかげさまで当たりまして、チャンネル登録者数も今55万人ということで、そのおかげでこうしてラジオをさせていただくことになりました。というわけで、ラジオ確定申告第1回目スタートです。この番組はオーディオブックドット JP を運営するオトバンクの提供でお送りします。では早速今回のテーマに参りましょう。第1回は確定申告のおさらいです。今回は初回ですので、全体像をお話します。ですから、会社員の方も個人事業主の方も年金生活者の方も全ての方が対象のお話になります。ですので、途中会社員だけの方の話とかも入ったりしますが、その点ご容赦ください。 というわけで、確定申告なぜするかっていうと、それはまあ納税の義務というのがあるからですよね。で、納税の義務自体は明治憲法からずっとあったんですが、戦後ですね、民主化される際にですね、それまでは国とかお上が税金の額を決めていたんですね。でもそれって民主的じゃないよねと。戦後民主主義を入れるんだったら、税金の額も自分で計算して税額を確定させて申告させた方がいいんじゃないかという話が出てきます。このですね、税金の額を確定させて申告するから確定申告というふうに呼ぶわけですね。ちなみにオープニングで税務署は全ての確定申告をチェックしているわけではないと、納税者が仮に損をしていても特に言ってくれないという話をしましたが、それはですね、あくまでも確定申告というのは自主的に申告する制度ですから、それはもう本人の責任なわけですね。基本的には性善説、提出されたものは正しいという前提で税務署は受け取っているわけです。というわけで、皆さんご自身で1月から12月までの収入とか経費を集計して計算してくださいね。これが確定申告の作業です。ですので全国民が本来やらなければいけないんですが、戦後ですね、税務職員の数も全然足りなかった関係で、全国民が確定申告をしてしまうと税務署がパンクしてしまいます。これは何とかしなきゃいけないっていうことで、会社員についてはもう会社の方で確定申告をしなさいと。それがですね、今会社の方でやっている年末調整と言われるものですね。つまり確定申告は1月から12月の収入とかを計算する関係で、最後12月にね、税金の額を調整するから年末調整というふうに呼んでるわけですね。なので会社の年末調整というのは確定申告の簡易版だというふうに思ってください。なので年末調整でフォローできなかった部分は改めて確定申告をする必要があるわけですね。代表的なものが医療費控除とか寄付金控除とかですね。で、皆さんが今からするのが所得税の確定申告になります。所得税は去年の1月から12月を集計して、それを今年の3月15日までに出すよというのがルールです。で、皆さんの所得に応じて 5% から 45% の所得税がかかります。それね、皆さん税務署で行うわけなんですが、その税金のデータが皆様お住まいの市区町村に伝達されます。で、それぞれの市区町村が4月とか5月にその税金データをもらって住民税を計算するんですね。で、だいたい今年の6月ぐらいにですね、住民税の通知が来て、今年6月から来年5月分までの住民税を払うことになります。会社員の方はですね、6月のお給料から住民税の引かれる額が変わってくると思います。住民税はですね、だいたいどこもね、所得の 10% 税金がかかります。よくね、住民税は1年遅れるよっていう話聞いたことありますかね。要は所得税の確定申告が終わった後で計算されるから、どうしてもそのタイムラグの関係でですね、住民税というのは1年遅れでやってくると。今2023年ですから、2022年の所得の額に応じて2023年の住民税の額が決まるという仕組みなんですね。だからよくね、去年末で会社を退職しましたといった人はですね、今年になって住民税がドカッとくるみたいなことが発生するわけです。といったところで一旦 CM です。
今話題の聞く読書オーディオブックなら、あなたの時間の使い方がガラッと変わる。通勤中、料理の時間、散歩をしながら、あなたの時間を無駄なく使ってライフスタイルが豊かになります。オーディオブックならオトバンクのオーディオブックドット JP。
楽しい CM も終わりまして、確定申告の話の続きなんですが、先ほどからね、収入だ所得だって話をしてますが、このね、用語が難しいのも確定申告がね、難解な理由の一つなんですけども、ざっくり言うと収入から経費を引いたものが所得です。で、所得に対して税金をかけるから所得税というふうに呼んでるわけです。これ会計の世界だとね、所得じゃなくて利益というふうに呼んだりするんですけどね。だから利益と所得っていうのは非常に近い用語だと思っていただいて大丈夫です。で、もうちょっとだけ難しい話をすると、収入から経費を引いたものが所得なんですけど、それ合計所得って言い方をします。なんで合計かっていうと、収入にはね、この所得税の場合10種類ありまして、事業所得、不動産所得、給与所得、雑所得といった、その人のね、仕事に応じた分類に分かれておりまして、それを全部合算させたのが合計所得。で、そっからですね、控除というものを引きます。 この控除っていうのは皆様のお仕事に関係なく家庭状況に応じて国が税金をちょっと安くしてあげようと国が認めた所得の値引きみたいなもので、扶養家族がいたら扶養控除、医療費が発生したら医療費控除といったね、15種類の控除があります。で、それを引いたものが課税所得というふうに呼んでまして、そこに税金をかけるんですね。で、ややこしいのが、その課税所得からさらにですね、税額控除というものを引きます。これはもう国が認めた値引きの中でも、もう特例ですね。住宅ローン控除とかが代表的なものです。で、それを引いてようやく税額が計算できる。で、この税額が発生していたら確定申告をしなきゃいけないですし、税額がゼロだったら確定申告をしなくてもいい。逆に税額がマイナスってこともあります。それは源泉徴収とかでね、税金が事前に引かれすぎている場合ですね。会社員の方とか年金の方ですと、医療費控除とか寄付金控除、ふるさと納税とかですね、そういうのが発生してると税額というのは大体マイナスになりますので、その場合は確定申告をしたら還付金が入ってくるよう。この還付金って何かというと、引かれすぎていた所得税が戻ってくる。これが還付金ですね。こうして税額を計算することで皆さんは1、税額が発生するから確定申告をしなければいけないのか、2、税額がゼロなので確定申告をしなくてもいいのか、3、税額がマイナスになるから確定申告をした方が還付金がもらえて有利なのか、この3択をですね、判断しなければならないんですね。だから本来は全国民がこの計算をして3つの中から選択する。これが本来正しい所得税の納税の義務なんですね。というのがね、あくまでも私、山田真也の確定申告に対する解釈なんですけれども、ざっくり言うと確定申告というのはこんな感じだということで、頭の片隅に入れておいていただけると大変嬉しいです。というわけで、ラジオ確定申告第1回のテーマは、確定申告のおさらいでした。それでは今年も確定申告頑張りましょう。ラジオ確定申告 from おたき会計士チャンネル。お届けしてきたラジオ確定申告、そろそろお別れのお時間になってしまいました。今週はここまでになりますが、来週は今度の確定申告、令和5年3月申請分の確定申告の変更点などについてお話しする予定です。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスはこちら、kakutei@jocr.jp、 kakutei、 ローマ字で確定、確定申告の確定ですね、@jocr.jp となっております。そしてこの番組はラジコ、オーディオブック .jp、 アプリや Spotify、Google などの主要ポッドキャストでも振り返ることができます。またインターネットでオタク会計士と検索していただけましたら、山田真也が自宅から配信しております YouTube オタク会計士チャンネルが出てきます。確定申告などの情報をたくさん発信しておりますので、ぜひチェックしていただいてチャンネル登録をしていただけますと大変嬉しいです。山田真也のツイッターでも情報を発信しております。というわけで、ここまでのお相手は公認会計士税理士の山田真也でした。よかったら今後ともご贔屓に。それではまたお会いいたしましょう。バイバイ。この番組はオーディオブック .jp を運営するオトバンクの提供でお送りしました。